どうも大黒です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。いや、先日からね、スポーツ関連のお仕事が復活して、始まっているわけですけれども、その現場でですね、ポケット Wi-Fi をね、普段、Y モバイルのやつを使っていて、長年使っているやつなんですけれども、それが突然繋がらなくなりまして、もう電波は出ているんですよ。出ているはずなんですよ。スマホからとかタブレットから見てると、いるんですけど、繋がらないんですね。で、最初スマホの方が良くないのかなとか思ってたんですけど、よく見るとタブレットの方も繋がる。で、いろいろと電池外したり、リセットかけたりですね、いろんなことするんですけど、うまくいかず、で、こちらも本番がありますので、いろいろとやらないといけないこともいっぱいありますから、そんなかまけてられないんですけど、合間の時間にいろいろやって、でも、なかなか繋がらないんですけど、唐突にどちらも繋がるようになって、気持ち悪いな、新しいのに変えなきゃいけないのかな。まあ相当古いものなので、良くないなと思ってたんですけど。それが土曜日。で、日曜日も最初繋がっていったんですけど、なんか気づくと繋がってないんですよね。で、まあ今週ぐらいから、ちょっとタブレットの方で、台本の方を PDF で、ダウンロードしてね。で、ちゃんとメモ書きして保存したものを Google ドライブに保存してあって、その Google ドライブを読みに行って台本を見ていたりするわけですよ。でところがそのネットがうまく繋がってないと、なんせ携帯波を持ってないんですよね。うん。だからいわゆる Wi-Fi モデルなので、Wi-Fi がないと、どうしようもないわけですよ。ポケット Wi-Fi につながってないと何もできない。気持ち悪いと思いながら、とりあえずつながなきゃいけないし。で、日曜日も同じくだったですね。うまくつながらないんですよね。で、まあいろいろやってまたつながらなくて、で、他のなんかノラというか、ソフトバンクの人なら乗れるよみたいな Wi-Fi になんとかかんとか乗ったんですけど、あんまり回線速度も速くなくて、良くなかったんですけど、その現場を出るとね、すっと繋がるんですよ。なんかオカルト的な話なのか。いや、電波十分届いているはずですし、いろいろ見てても問題ないのに、その Wi-Fi とつながる感じのところがうまくいかないですね。その現場にいるとね。ね、帰りしにも出たらすっともう普通につながってるんです。気づけばつながっている。自動接続。あ、なんなんですかね。気持ち悪いな。すごく気持ち悪い。なんか電波がありませんでしたとか接続できませんでしたみたいなことがずっと繰り返されていたのに、現場を出ると繋がっているっていうのは、何ですかね、新しいのにしても一緒なのかな。まあでももう、なんせY モバイルのホームページにも、そのポケット Wi-Fi の僕が持ってる型番っていうのは、一切載ってませんし、当然ね、型番のその数字を見ても、こりゃ古いなって感じなんですよ。現行商品の後継機種っていうのがあって、これ見てると、まあ番号が全然違う。僕のが相当若いわけですね。かなり前に廃盤になってるモデルだと思うので、Y モバイルとか行ったらよく使ってましたねって言われるんじゃないかなっていうぐらい古いやつなんですけど、まあさすがに機種変更した方が、いいのかなっていう感じはしています。だから、まあ週明けぐらいね、まあ月曜日、今深夜に撮ってますけど、 あげて、今日の月曜日っていうのは、残念ながら、祭日ですし、ちょっと出かける用事もあるので、火曜日ぐらいにできればいいかなと思うんですけど、火曜日は火曜日でちょっと忙しいんですけどね。その辺、どうなるかちょっとわかんないですが、まあでもなんとかしたいなと。その現場結構行くんでね、オカルト的な話なのか、その、僕の持ってるポケット Wi-Fi 自体がもうダメなのかわかんないですけど、まあまずは可能性を潰しとかないと現場で非常に困るので、スマホの方はいいんですよ。スマホの方は最悪携帯の電波の方で Wi-Fi なしで行けばいいんですけど、なんせタブレットの方は Wi-Fi でしか繋がってくれないですから、 Wi-Fi の方をなんとかしないといけないというね。もうちょっとね、現場で乗れる Wi-Fi があればいいんですけど、その辺もなかなか難しいところなので、今後どうするかを考えなければならないなと思ったりしております。はい。ということで、早めに行きましょう。今夜も。もう朝なんですけどね。お送りいたします。大魔王のオールラジオ、ここからスタートです。
大魔王
実は椅子を買いましてね、椅子といっても家で使う椅子じゃなくてパイプ椅子なんですけど、なんで買ったかっていうとですね、そのさっきから言ってる新しくまた始まったスポーツ関連お仕事で、先週も言いましたがね、丸椅子に座っているわけですよ。で、丸椅子にずっと座っていると膝を壊すんですよね。変な話かなと思いますか？いろいろと整骨院とか通っているのも、もうそこの丸椅子のせいなんですよ。原因はもうそこ。なので、丸椅子に5時間、6時間土日座ってると、金曜日もなんだったらセッティングした後ずっと座ってるという状況が、僕の腰や膝を破壊していくので、本当ですよ。丸椅子ってもちょっとクッションのいいやつとかじゃなくて、硬い昔ながらのやつですからね。あれが良くない。なんせ、しばらく4、5ヶ月、お整骨院通いながらですけど、その仕事がない間、だいぶ回復してきたのに、たった1週通っただけで、見事に膝を壊しました。いや、この間ですね、その仕事も終わり、土日がその仕事でしたから、で、月火水と仕事をしてですね、で、木曜日のスタジオ仕事に向けて、ちょっと自主的に宿泊をしたんですよ、大阪で。ちょっとライブ見に行った後で、いっぺん帰りのめんどくせえから、自主宿泊ですね、いつものビデオ試写室に行きましたが。で、ライブ見た後に、そこのビデオシェア室行くのにですね、荷物を持ってたんですよ。パソコンとかの入った、結構大きい荷物をね、持っていまして、その状態で歩いていて、信号を渡らなきゃいけないんですけど、結構まあまあ大きめの信号ですが、その信号を渡るのに、信号差し掛かったぐらいのところでですね、歩行者信号が、点滅し始めたので、なんとかここで渡り切っときたいなと思って走ったんですね。まあ走ったはね、多分言い過ぎというか、実は間違っていて、走ろうとしたんですよ。よし、行かなきゃと思って走ろうとして踏み出した瞬間に、膝がバキって言いましてね。まさにバキです。で、もう動けないんですよね。うーってなって、 で、いわゆるあの信号を渡る時のピーピーピーピーピーピーピーっていう機械ありますね、あの押しボタン、あの押しボタンのところにもう突っ伏してですね、うっうっうーって言ってたわけ。まあもちろんその信号は渡れません。その点滅になった信号は回避して次の青でゆっくり歩き出したんですが、もう足を盛大に引きずってずるずると引きずりながら行くわけですね。で、泊まりに行く前にご飯食べようと思って、ある居酒屋さんに入って、ご飯食べてる間もずーっと膝をなんとかこう、ここだとか、そこだとかいうところを揉んで、筋違えてるところを調整しながら、ああ、ちょっとマシになってきたかなと思って、もうそれでも痛いんですよ。もうバリバリ痛い。足を引きずりながらですね、お会計に行きまして、お姉さんにお金を渡しながら振り向いた時に、そのレジのところがまあまあの20センチぐらいの段があったみたいで、気づかずそこから落下です。で、いわゆる痛めていた右足、さっきバキって言った右足でついちゃったんですね。で、うーっていう声とともにカウンターに突っ伏してですね、今度は居酒屋のカウンターに突っ伏して。で、お姉さんが、大丈夫ですか？大丈夫ですか？の声に、大丈夫ですも言えないんですよ。痛すぎて。ですわ。って言いながら、こうなっていて、で、なんとか痛みに耐えつつ、まあ、お金を払ったところで、あと数円足りなかったみたいで、僕が出した。まあ、例えば13円のところ、1円足りるかなと思って、1円出したら、ああ、1円玉が1枚しかなかった。じゃあ、あの、15円で、と思って、15円って出して、1円を引くつもりが10円を引いたらしく、って直った時に、すいません、あの、13円なんですけど、6円しかありませんって言われたんですよ。ああ、って言いながら、こう、もう一度ね、ちゃんとお支払いして、ビデオ射出にと。出たんですけど、まあ足を引きずっておりましたね。もう次の日の仕事のスタジオ仕事もずっとみんなに心配されるぐらいですよ。もうね、座ってて、すいませんちょっとパソコン触るんでごめんなさいって、ああすいませんって立ち上がった瞬間にうわってなるわけ。気をつけてないとすぐなる。もう大丈夫ですかと言われ、心配され。まあそんな状態で2日ぐらい過ごしましたね。土曜日に整骨院行ってきたんですね。で、土曜日に整骨院行ってやってもらったらだいぶマシになりました。はい、膝のその事情もね、信号を渡ろうとしてバキってなったんだという事情も全部説明して、まあまあ、マシになりました。マシ程度ですけどね。で、もうこの状況なので、これは丸椅子に座ってられないということでですね、非常にクッションのいいパイプ椅子を購入いたしました。5、6000円しましたかね。うん、で、そこに大魔王ラジオチャンネルのロゴマークのシールを作って貼りまして、大魔王ラジオチャンネルシートに。まるでお客さんが座るスポンサーシートのように、大魔王ラジオチャンネルって書いてあるそうですね。貼ってきました。土日はその椅子に座って仕事をしていましたが、もうだいぶ快適ですね。そりゃ、ずっと座ってるとやっぱりしんどいんですけど、なぜ動けないんでね、立ったり座ったりとかもあんまりできないですから、本当歩いてるのが一番マシなぐらいきついんですよ。膝痛いとか腰お尻が痛いっていうのもね、本当しんどいんですけど、 まあ、多少の、もう結構分厚い、みんながどう想像してるかわかんない。後でツイッターでも上げときますけど、結構ごっついクッションの入った椅子なので、だいぶいい感じです。はい。あのまま僕、丸椅子に座り続けていたら、今シーズン終わる頃には、もう立ち上がれないような状況になるかもしれないという気分もありましたので、まあ、それ買ってよかったなと思ってます。まあ、僕だけの、僕のスポンサーシートですけど、他の人も使えばいいやと僕が言ってないときはね、僕が言ってないときは僕が使わないので、他の人が使うためにも、預ける荷物の中にね、置いて帰ってきましたけど。まあ、持って帰ってくるのがめんどくさかったんですけどね、結構重いし。はい。置いといたらいいんじゃないですかっていうことで、他の機材と一緒に置いとかしていただきまして、次からはその椅子に座って、快適に仕事ができればな、と思ってます。いやー、仕方ないね、自分の体のためにはね。多少の出費は仕方がないかなと。個人機材を買うのも仕方がないかなとか考えております。はい。この後は朗読のコーナーです。菊池さん的人生観かな。菊池観的、人生観。みんな、まあ、よくわかんないですけど、続き読んでいきたいと思います。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週もお料理の木、菊池観的人生観、途中から読んでいきます。最後まで読めないかなとか思ってますが、わかんないですね。はい。同時に私には文学の世界というものが非常に薄気味の悪い油断のならない人間も住んでいるところだという戒心が催されたのである。年経て自然の通力を得た不気味な古猫たちが、この世界にはわびしく貧しく、比較的眠るがごとくどこやらに住んでいる。例えば正宗白鳥氏だの、長井家風氏だの、その他ただものならぬ者がいる気配は、実はなかなか大きな無形の作用をしているのである。それらの霊廟たちの達人的な横着さの中にあっては、菊池氏などはまだまだなかなか正直な方で、露伴王などと比べれば一段も二段も毛並みは若かったと言ってよい。仏教の五智五典を剣道哲学へ持ってきて、そのまた剣道釈義を五匹の猫になぞらえて書いた猫の名術という一記書は、誰かに妙出されて活字になったこともあるが、この中の五番目の猫を私はいつも露伴王の晩年の姿に想像を付し、菊池氏の境地はまず四番目の猫か三番目ぐらいなところかと私は見ていたものである。これを小刀法付けるには猫の妙術の解説にこだわざるを得ないからやめておくが、 とにかく人間と同書歌うところの五点の猫の五段目に位するほどな古猫ともなれば、半眼の月矛、よく宇宙の輪行を見、常に眠るが如くにして、よく政治を察し、人心の動きを知り、世長の変に処して煩うなく、言わんやうつばりのネズミなどは、こそとも音を立てなくなり、そのいるところの死林には、ついにネズミの穴も後を絶ってしまう。というのが、猫の中最上位の猫、つまり五段の猫ということになっている。まだ多少ともネズミ足を聞き、時に俊敏を表して大ネズミを取ったりするようでは、まだまだこの名人位の五段の猫の資格はない。すべて三段以下の世間に無数の雑猫の類のみ、と、この書は、当時の剣術天狗どもを手痛く勇め笑っているのである。昨夜某旗亭で文春編集とぶつかり、3月は菊池氏の三周期だから、菊池観的人生観というのをちょっぴり願いますと言われ、即座にこの愚文を書いたわけだが、ここまで書いてみると少し編集の注文とは違ったようで申し訳がない。しかし菊池観的人生観なるものは死ぬ前の3、4年を残して非常な老成に入り、もうその以前の菊池氏華やかなりし頃の文字や逸話などを取ってこうだった、ああだったなんて安直に言うわけにも行かなくなっている。人生は一番勝負の将棋のごとし、指し直すは及ばず、なんていうのも戦前天皇賞レースで大金杯を両手で捧げ持った頃の言葉で、戦後の死の人生観ではない。戦後に伺えた心境の一端は、単見る花の快楽を、不言人の是非というあれだった。そのくせなかなかただ花の快楽を見るではいられなかったのであるが、そういう東洋的な古語を座右に拾っていたりして、大人の心がけの厚かったことは事実である。そして広い社会人の中においての自分はなお謙虚だったが、分断人の中でなら自分は大人であるという自負は相当高く持っていたらしい。何かの折だった。私が小林秀吉の一文とその人柄を褒めたら、菊池氏は玄関に、まだ子供だよ君、小林は、と、まるで絶当に書けなかったことなどが思い出される。もっともそれはまだ文芸春秋祭などが毎年行われた頃の話だが、文壇を誰かれを寸評するのに、あれは子供だよという言い方はよくした人であった。菊池観的人生観は菊池的書生法に実は端的によく出ている。またこの方から見た方が正直に受け取れて面白い話はいくつもあり、今年もまた三周期を期としていろいろ語り合われることだろうと思う。この一文に結論をつければ、菊池観的人生観の晩年にはもう固着はなかったということである。実理主義、唯我主義、現実主義、淡々とただ人を犠牲にしない限りにおいて、孤慮なく日常交友の間にも振る舞えたほどある達人には近づきかけていたけれど、もうそれらのものの永遠においては無価値なことと、現実は時々にも現実から移行しているという、いわゆる花の快楽の宇宙のリズムは、はっきりと心に聞いていた人だった。それだけに私などにも死の人生観などを手軽に解説してみることは、粗相になる恐れがある。一休のふんどしは愛すべし、一休のふんどしは習うべからずと言われたように、菊池的人生観、また書生には警戒すべきところもあるからである。はい、さっぱりわかんないですね。結局、菊池観的人生観は何だったのかは、さっぱりわからないですけど、警戒はしとけということみたいですよ。警戒してください。菊池観的人生観からみんな逃げて逃げて、ねえ、わかんないですね。まあ僕が漢字読み間違えてるとことかもあると思うので、原文を読んでください。わかんないんで。全然何言ってるかわかんないですけど、菊池寛はすごいいい人で、すごくひねくれてたけど、いいやつだったよっていうことなのかな。 結局は、いい友達でしたってことでしょうね。そんな簡単にまとめていいのかよくわかんないですけど。はい。ということで、この宣伝は終わり。次も菊池寛氏と私ということで、菊池さんのお話。菊池さんってなんか変だな。菊池寛さんのお話、まだ続くようですので、また来週読んでいきたいと思います。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
一つ質問箱が来ておりまして、質問ではありません。はい、そうですか。大魔王さんに DM 送れないので、ここを使わせてください。面白い YouTube 見つけたので、共有したくて。動画の主はどなたか存じません。ということで、そこには URL も YouTube のタイトルとかも載ってないので、共有はできてないですね。せめてタイトルだけでも書いてもらえれば、面白い YouTube が何か、見に行くことも可能だったんですけれども、残念でございます。どうなんですかね、質問箱の特性上、もしかしたら URL が載せれなくて、URL 載したつもりが反映されていないのかもしれないですね。わかんないですけど。まあでも YouTube ね、自分もやってますし、超零細。毎週お風呂ラジオと月一の貴族のたしなみを垂れ流すだけで、急にめちゃめちゃ古いドロータ工場の動画がちょろっと上がったりする。本当に見に来る人は多くて100人ぐらい。アイドリングおしめんラジオで石田カレンさんの話をした回だけ1000ぐらい行きましたけどね。1000ですよ。万とか行かないです。万とか行ったことないんじゃないですかね。はい、まあまあそういう感じで非常に零細の YouTube をやっておりますけど、 YouTube ね、あんま見ないですね。 YouTube で見るのは有田さんのプロレス話ぐらいでしょうか。たまにね、プロレスの話をゆっくり解説する、ゆっくりなんとかだぜ、ゆっくりマリサだぜみたいなやつ、あれはたまに見ますけど、それぐらいかな。自分もいわゆる YouTuber という形にはなるのかもしれないですけど、 YouTuber っていう人の YouTube をほとんど見たことがない。だからダメなのかもしれないですね。だから何が受けるかもわかんないし、まあでもいろんなネタをやるような動画をバンバン上げていきたいという気持ちがあるわけでもないし、YouTube でそりゃ収益が上がれば最高ですけど、収益が上がるためにこうするっていう戦略を取ろうという気持ちもあんまないので、自分ではやらないですし、だからこそ周りの売れてる人はどういうことやってるんだろうとかいうのを見ないので、僕の中での YouTuber の最上級は有田さんで、であと応援しているビースト X というね、プロ麻雀の M リーグのチームですけど、そこの選手である鈴木大輔さんとか菅原博之さんの YouTube 生配信を見たりはします。そういうものは見ますけどね。そうですね。面白い YouTube っていうのはどういうものかよくわからないですけど、今度はぜひ URL を載せていただきたいなと思いますけど。まあまた、待ってますので。まあその人、このラジオ聞いてるとは保証がないので、ただただ送ってきた人の可能性があるから、ラジオで喋っても、まあどうなんでしょうか。わかんないですから、一応返信を X の方に書いておいた方がいいかな。わかってもらえるかな。わからないけど、そんな方がいいかなと思ったりしております。はい。間もなく朝6時になります。もうちょっとしたら出かけてですね、姫路の方に行ってきたいと思います。ライブ見に行ってきます。クソ遠いですけどね。一応2時間で行けるとは言ってますが、めちゃめちゃ遠いので憂鬱であります。 はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ今週はここまでです。また来週元気にお会いできたらなと思っております。それではまた。
大魔王のお風呂ラジオ、この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。